Okay, we're going to be finishing up 1 Thessalonians today.
はい、今晩は第1テサロニケを終えたいと思います。
So let's go ahead and read through verses 12 through 28 of 1 Thessalonians 5.
12節から28節を読んでいきたいと思います。
I'll read everything in English and then Kyle will read everything in Japanese.
はい、英語、日本語全部読んでいきます。
All right. Verse 12 says, We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. And we urge you, brothers, and admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit. Do not despise prophecies, but test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. Brothers, pray for us. Greet all the brothers with a holy kiss. I put you under oath before the Lord to have this letter read to all the brothers. The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
はい、第1テサロニケ5章の12節から28節。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を決してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかしすべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。23節。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you so much for this night.
神様、今日の夜を感謝します。
Thank you that we can finish up looking at 1 Thessalonians tonight.
第一テサロニケを今晩学べる時を感謝します。
And Lord, we thank you that you have something in store for us in these last verses.
この最後の箇所で、主、あなたが語りたいことをご用意してくださっていることを感謝します。
So we pray, Lord, again, that you would, Lord, illuminate your word, that we would be able to understand what you want to say to us.
神様、あなたの、御言葉を私たちのうちで、広げ、そしてあなたが語りたいことを私たちが明確に聞き取ることができますようにお祈りします。
Lord, fill this place with your spirit.
神様、この場所をあなたの御霊で満たしてください。
Speak to us.
どうか私たちに語ってください。
We pray in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Well, have you ever thought to yourself, I gotta get my life together.
皆さん考えたことありますか？ちゃんと生活をしなきゃ、ちゃんと生活を整えなければならないと。
はい。
はい。
はい。Every once in a while, you know, I'll get onto a plane to fly somewhere.
時々飛行機に乗ってどこかに行くときがあります。
And, you know, sometimes the thought comes into my mind.
ある考えが頭をよぎります。
What if I don't make it?
ここで死んだらどうしよう。
What if the plane goes down?
飛行機が墜落してしまったらどうしようとふと思います。
And then I start thinking.
そうするといろんなことを頭をよぎるんですね。
This may only be me. You guys might never think this kind of stuff, but this is what I think.
皆さんはどうか分かりませんが、私はこのようなことが頭をよぎります。
I got way too much junk in my closet.
クローゼットの中にもガラクタいっぱい入れちゃってるよ。
I don't want.
ああ、かよ、大変。
yeah. Or, you know, I'll start thinking, oh no, my important information is not organized well.
大切な情報がちゃんと整理整頓されてない。ああ、どうしよう。
Or worse, my office is a mess. Still.
ああ、まだオフィスがまだ片付いていない。ああ、どうしよう。
And then for a moment, you know, you have the, oh, I gotta get my life together moment.
そうすると、ちゃんとしなきゃ。ちゃんと整理整頓、ちゃんといろんなことを整えていなきゃいけないんだって思わされるんですね。
Just in case, I gotta get my life organized.
念のため、何があってもおかしくないように、すべてのことをちゃんと整えていなきゃいけないんだと思います。
And that lasts while you're on the airplane, but when real life hits, then the thought is gone, right?
飛行機に乗って、これで人生が終わるかもしれないと思ったら、そのように考えるんですが、しかし現実に戻ると、まあ、それは、スムーズにいきませんよね。
But we sometimes think of getting our life together when we realize how short life really is.
しかしどうでしょうか皆さん。私たちは人生が短いと知ると、それを思うと、生活を人生をちゃんとしなければならない、ちゃんと整えなければならないと思いますよね。
And that's not a bad thing.
それはもちろん悪いことでは決してありません。
Because the Bible says that it's wise for us to number our days to realize how short life is.
なぜなら聖書の中で私たちはその生きている日数を数えるようになぜなら人生は短いからであると書いてるんですね。
Now it's the same thing though. We've been studying about Jesus coming back.
同じようにですね、私たちイエス様がもうじき戻って来られるってことをここ最近学びました。
And so, well, I should be numbering my days, thinking, oh yeah, Jesus coming soon, my time is short.
なので、その日を数えて、イエス様もうじき戻って来られるんだ。そのことを私たちは心に留めなければなりません。
Now, over the last few weeks, we've talked about, studied about, first of all, just simply the encouragement that Jesus is coming back for us.
イエス様がもうじき戻って来られるということを数週間をもってですね、学んできました。
Last week, we were encouraged to stay awake as we wait for him.
先週はイエス様がもうじき戻って来られるから目を覚ましていなさいってことを学びました。
Keep awake spiritually.
霊的に目を覚ましていなさい。
Now, this last section,
今回の5章の後半部分。
Paul's going to give a lot of practical application, practical encouragement as we read.
パウロはここで私たちが読んだことを実際にどのようにしていくのか、どのように生きていくのかというこの励まし、この勧めが書いています。
Now, keep in mind that he has just talked about Jesus returning.
で、覚えててほしいのは、ここの前半部分は、イエス様がもうじき戻ってくるってことを前半で伝えましたよね。
And so with that, we know, okay, the time is short.
それにおいて私たちはこの地上で生きているのは短い期間であるってことを知りましたよね。
なの
でパウロは後半部分では私たちの命がこの地上にある間、これらのことを実際に、実践していきなさいということを述べていきます。
He's going to focus on three areas through this passage.
この後半部分においてですね、3つの、ことに関して焦点を置いてパウロは話していきます。
First, he's going to focus on our relationships with our spiritual leaders.
1つ目、霊的指導者、霊的リーダーとの関係。
Then he's going to focus on our relationships with one another.
2つ目に、互いの関係性について焦点を置いて話します。
And then lastly, you could say that he's going to focus on our relationship with the Lord.
3つ目に、主との私たちの関係において話していきます。
All right, now, verse 12, he begins off.
まず12節から始まりますね。
It says, We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you.
兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。
Those who labor among you.
あなた方の間で労苦している者。
Those who are over you in the Lord.
主にあってあなた方を指導している者。
Those who admonish or encourage you.
そしてあなた方を訓戒し、あなた方を、励ます者。
Now, Paul is referring to the leaders of the church.
ここでパウロは教会の指導者、リーダーたちのことを述べています。
Pastors, elders, leaders,
長老であったり、牧師さんであったり、リーダーさんたちですね。
In some churches, bishops. ごめんなさい。
ビショップ日本語。
監督。
監督。
監督者。Right? But Paul says, he says here, first off, respect those whom God has made leaders in his church.
主にあってあなた方を指導しているものその人々を認めなさいと言っているんですね。
Then in verse 13 he says, and esteem them very highly in love because of their work.
その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさいと13節になります。
Now, to esteem something is to treat it as very valuable.
どこかな、こっち？
尊敬
をしなさいと。
尊敬？うん。尊敬を払いなさいと書いてますね。
はい、日本語では尊敬を払いなさいとあります。
It means to treat something as valuable.
というのは英語では評価するというように、書かれているんですが、これが意味しているのは相手に価値があるとして扱うってことですね。
So Paul says, treat the leaders of the church as valuable.
つまり教会にいるリーダーたちを価値あるものとして扱いなさい、見なさい。
Why?
なぜでしょうか。
Well, he says because of their work is what he says.
なぜなら彼らはあなた方の間で労苦していると書いています。
Let me give you a passage from Hebrews to kind of give some light to this phrase.
ヘブルのある箇所を持って少し簡単に見ていきたいと思います。
Okay, in Hebrews 13:17 it says, "Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning."For that would be of no advantage to you.
ヘブル13章の17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々を神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。
Now, those whom God has chosen to be leaders in His church are accountable to Him.
神様の教会で神様がリーダーを立ち上げます。そして神様に、その者たちは申し開き をしなければなりません。
See, he has given every leader a lot of responsibility.
神様はこの教会のリーダーたちにこの、ある特定のこの責任っていうのを与えてるんですね。
And will judge their works very strictly.
そしてその働きによって、リーダーたちは申し開きをしなければならなく、そしてそれによって、裁かれます。
Now, I do have to say,
あることを言わなければなりませんが、
Okay, now, some people, some pastors even will use this kind of verse to say that everyone in the church should, obey everything I say.
この箇所を用いてですね、ある、牧師であったあるリーダーたちは、私が言うことを何でも聞きなさい、私に服従しなさいとして使ってきます。
And so there has been a lot of problems in different churches with, from power harassment to, other problems I wouldn't want to talk about.
で、なんて言った、この箇所を用いてですね、牧師さんやまたリーダーたちが、この羊は私の言いなりにならなければならないって言ったり、また、この言葉だけではなく、また性的な面でも私に従いなさいなど、いろんなことを言ってきます。
And so there are some leaders that have taken these words and used them to manipulate people.
で、この箇所を持って人々にこの圧迫感を与えた、この圧力を与える牧師さんたちも いるんですね。
But that's not the kind of thing that Paul encourages when he says respect or obey or submit.
パウロがここで、敬意を払いなさい、尊敬しなさい、尊重しなさいと言いますが、そのことにをそのように言いなりになりなさいとはそういうことは言っていません。
Each one of us belongs to Jesus first.
まずはじめに私たちはキリストに属するものであるってことを忘れないでください。
And so no matter who it may be, if they're telling us or if I'm saying something that goes against what God has said, then you have to obey Jesus first.
もし私があなたに対して何かを言った場合、しかし私があなたに言っていることは神様の言葉に反しているならば、それに従わないでください。まず第一に神様が言っていること、イエス様があなたに言っていることに第一に従ってください。
You know, and so I know in Japan that people in churches wanna respect the pastor, and so they'll kind of lavish them.
で日本ではよく、その牧師先生と呼んでその牧師さんに仕えるっていう光景が があったりします。ごますったりいろんなことをしてきますね。
But what can happen is that the people stop hearing God's voice and they start only hearing the pastor's voice and following his voice.
しかし、牧さん人間に伝えてしまうとですね、神様が言ってることに聞き従うのではなく、牧師ばっかりに焦点がいって牧師に従うってことになってしまうことが多々あります。
Now what Paul is talking about is that the leaders in the church are here to serve the church just like Jesus serves us.
パウロはイエス様が教会に仕えたように、私たちリーダー、教会のリーダーたちも人々に仕える必要がある、そのことを進めています。
And because a leader is in a place of responsibility and is held accountable by God、
リーダーっていうのはいろんな責任が任されていて、そしてその任されたその任務役目を神の御前に行き申し開きをしなければなりません。
And then also because the work of a leader is to encourage and build up those in the church.
そして教会のリーダーたちっていうのは教会に集っている人々を 神様の御言葉によって御心によって彼らを、励まし、また彼らを立ち上げていくっていうその働きがあります。
Paul says in 1 Thessalonians, he says, because of that work, respect those leaders and esteem those leaders.
その、働き、その労苦にあって、その労苦をしている、そのため働いているからこそ、愛を持って深い尊敬を、指導者に持ちなさいと言ってます。
Now, I understand.
はい、僕も理解してます。
It is very easy to respect somebody while you agree with them.
人を尊敬する、尊重するっていうのは相手と意見が合っていたならば、馬が合うならば、敬意って払いやすいですよね。
Once you begin to clash with them, that respect starts to drop.
しかし、どうでしょうか？あまり話が合わない、やったりぶつかり合ってしまうと、性格合わなくなると、なんだろう、敬意っていうのが、相手に対しての尊敬っていうのがちょっと失われてきますよね。
And the more that we clash with a leader's personality, the more tempted we are to begin to...think of the negative, the negative sides of their personality.
で、牧師と会わない、あの人と会わないとかなってしまうと、ぶつかり合ってしまうと、敬意を払うことをせず、どちらかというと相手の欠点、悪いところばっかりに目がいってしまいます。
Which unfortunately leads to a spiral of disrespect.
そうするとどうなるか。尊敬っていうことをしなくなってしまいます。
And then all the problems that are born out of that.And just having a negative attitude towards those that God has placed above us.
敬意を払わなくなってしまうと、神様が置いたこの上に立つ者に対して敬意を払わなくなると、いろんな不平不満であったり嫌な態度っていうのを人々は表してきます。
You know, as far as church goes, the awesome thing is that God has chosen each one of us and put us into a church family. Into this church family, really, it's awesome.
素晴らしいことは、神様が教会を築き上げ、そしてこの教会に集う人々っていうのを主が集めてくださいました。この教会も同じで、主が、ここに人々を集めてくださいました。本当に素晴らしいことです。
He also sets up the leadership in this church family.
そしてこの教会でも神様がこのリーダーっていうのを立ち上げてくれました。
And just like a family, he desires for that respect for the leaders he's placed to happen.
そしてその教会の家族に対して神様は互いにこの敬意を払うように、尊敬を、払うようにと言っています。
All right, now I could be up here saying I'm free because I'm the pastor, and that's not true.
自分は牧師だからそれを言えるんだよ。だからアンドリーは自由だよって思ってる方。
No, because here's the thing.
そうではないんですね。
Here's the thing. Even though I may be the pastor, God is also raising up other leaders in the church, and I have an obligation.To respect and to esteem those other leaders.
神様がこの教会で私を牧師として置いてくださっています。しかし神様がこの場所でもリーダーっていうのを立ち上げてくれているので、そのリーダーに対して私は敬意を払う、尊敬を払う、それは神様が与えた義務なんですね。
It's not me and then everybody else.
私が一番最初で、その後に人々が自分の下にいるっていうのではありません。
But here I am, and then God is raising others up.
私はここに行って、その中で神様はいろんな人たちを立ち上げてくれています。
And so I also, inside this church, I also have an obligation to the Lord to respect those that he places as leaders in this church.
神様、あ、待ってて、
So I also am called by the Lord to respect those that He lifts up, build, He stands up as leaders in this church.
神様がこの教会でリーダーとして立ち上げた人たちに私も敬意を払うという必要があります。
As brothers, right?
兄弟として敬意を払う必要があります。
We're brothers and sisters, not high and low, not 先輩後輩。
私たちは兄弟姉妹であって先輩後輩ではありません。兄弟姉妹に対してのこの敬意を払う必要が私たち互いにあります。
Now, I also am called to continue to respect and to esteem my pastor at Calvary Chapel Ginawan.
そして引き続き私の牧師であるトム牧師、カルバリチャペルギノワの牧師さんなんですが、引き続き彼をに尊敬を払う必要が私にはあります。
And so that's the first thing that Paul points out is the first thing is.Let's get our relationships right with our leaders.
ここでパウロはまず第一に、この教会のリーダーたちとの関係をちゃんとしていなさいということを述べます。
By the way, one thing I didn't put this in the notes. You know how a building can get really weak when something starts to attack it from the bottom.
建物っていうのが実際にあった場合ですね。この建物が崩れやすくなるのはその下のこのしっかりした土台部分が弱くなっててしまうと建物が崩れやすくなります。
When a foundation begins to crack, that makes the whole building very, very unstable.
この建物を止めるちゃんとするこの土台がしっかりしていないとこの建物っていうのは崩れやすく倒れやすくなってしまうんですね。
The way that I've seen it happen in churches is that the foundation will begin to crack as one or two people begin to accuse the leadership of sins and things that aren't true.
自分が見てきた教会で教会がボロボロになってしまったのが、この教会の人たちで、真実でもない噂を広めてそれによって牧師を傷つけるということがあったりしてしまってたのを見たことがあります。
Now there's times that they are true, but I've witnessed it where the accusations were not true at all.
その噂が、ただの悪い噂、真実でもないこともあれば時にはこの真実であったっていうような噂ももちろんあります。
And what happened was over that time then the foundation cracked and crumbled and the church just fell apart.
で最終的にどうなったかっていうとそのしっかりしている部分がもう一緒になっていないのでこの土台にひびが入って最終的にボロボロになって倒れたっていうような状態でした。
Even though the pastor was innocent, there was too much damage done by some people that didn'tagree with his personality.
牧師さんは無実だったんですが、しかしその牧師さんに対していろんなことを言ってくる人たちがいて、それによっても大きなダメージを教会が受けてしまって、ダメになったっていうケースも見たことがあります。
The problem is that the damage is never really fixed. The damage is done and life moves on, you know.
でそのダメージは修復されることもなくただ進んでいったっていうようなことも見たことあります。
That's what God does not desire to see in this church or any other church.
神様はそのような事柄をこの教会であったりまた他の教会でそのことがあることをもちろん望みません。
And so and what makes a huge difference is when the people of a church say I'm going to respect the leadership because they are the leadership.
人々が神様が立てた敬意この上の人に、神様がその人を上に置いたってことにで、尊敬を払うことによってこの平和っていうのが保たれます。
Now at the end of verse 13, then Paul says suddenly, "Be at peace with yourselves."
13節の後半でパウロはお互いの間に平和を保ちなさいと言っています。
Why does he throw this in here?
なぜこの言葉を入れているのでしょうか。
Well, because honestly, a lot of times, nanchukana, struggles with leadership begin with struggles with one another.
リーダーの間で、なぜ平和を保つことができないのか、それは互いの間で何らかのこの、葛藤が あるからなんですね。
And Paul says, hey, don't throw extra burdens on the leadership that God's appointed. They have a lot.
パウロはここで、上に立つ者に対してあなた方必要以上の重荷を与えてはならない。彼らはすでにいろんな重荷を背負っているのだからと言ってるんですね。
So don't be immature. Don't be fighting back and forth.
未熟になって互いに口喧嘩をしたり言い争いをしたりしてはならない。 Rather, be at peace with one another and let that
leader enjoy his
work. 互いの間で平和を保ちなさい。そして神様から委ねられたその働きを喜びながら行うことができるように平和を保ちなさい。
Well, the next thing Paul moves into now is relationships with one another, kind of starting with that note of being at peace.
まずこのことを述べた上で、兄弟たち互いに関してのこの平和を保つことにおいてまた述べています。
14, he says, And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all.
14節、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。
Now notice this, okay?
気づいてほしいことがあります。
He's telling everyone in the church to do these things.
教会のみんなにこのことを行いなさいとパウロは述べているんですね。
Oftentimes people think it's the pastor's job to encourage the spiritual growth of the people.
人々は、人々、教会の人々を励ますのは牧師の役目であるという考えを持っていますが、そうではありません。
But actually it's also each one of our jobs to do so.
その役目っていうのは牧師だけの役目ではなく皆さんにも与えられている役目なんです。
So、we're told, admonish the idle.
まずはじめに気ままなものを戒めなさい。
The idle. Idle person.
気ままなもの。
Now, an idle person, it's referring to someone who is lazy or irresponsible.
気ままなものっていうのは無責任であって、そして怠け者ということですね。
The kind of person that avoids work and avoids responsibility.
働こうとしない、動こうとしない、また責任を負うことから逃げるものですね。
We'll see more about them actually in 2 Thessalonians.
彼らのことに関しては第2テサロニケでもっと学んでいきます。
But he says admonish them as in teach them and encourage them.
この気ままな者たち、彼らに教えなさい、そして彼らを励ましなさいと言っています。
Give them pushes so that they'll change their way of life.
彼らの生活の仕方が変わるように少し押しなさいと言ってるんですね。プッシュしなさい。
God wants them to live fruitful lives.
なぜなら彼らがそのままでいるのではなく、彼らが身を結ばれる人生を過ごすことができるように。
な
ので、気ままなもの、怠け者、無責任なもの、責任から逃げようとしているもの、私たちはその者たちを少し、プッシュしたり、そういう者たちを戒めて、正しいことを教えていく必要があるんですね。
Then he says, encourage the faint-hearted.
次に、小心な者を励ますように。
The faint-hearted.
小心
small heart, right?
Small heart.
Okay, faint-hearted. Faint-hearted would be those who are timid, those who give up very easily.
小心なものっていうのはビクビクしてた気の小さい臆病なもの、そしてすぐに諦めるものを言います。
Some have called them the quitters.
この小心者をすぐにギブアップする人、すぐにやめる人、すぐに諦める人と言います。
Start it and then quit. Start it and quit. Start it and quit.
始めるけれども最後までやらない。始めるけどもやめたっていう人ですね。
Paul says, encourage these type of people.
そのような者たちを励ましなさいとパウロは言います。
Because they need encouragement constantly.
なぜなら彼らは常にこの励ましが必要だからです。
Then he says, help the weak.
そして次に弱い者を助けなさい。
Now, the weak he's pointing to spiritually weak.
弱いものっていうのは霊的に弱いもの、霊的に未熟なものを指します。
Those who are immature spiritually.
霊的に弱くて霊的に未熟なものです。
You know, we've talked about spiritually weak, and one of the things that we've noticed in the past is that there are people that depend a lot on legalism.
霊的に未熟なものっていうのを以前お伝えしましたが、例えばこの律法に、ルールに縛られているものを指すと思います。
So we're to help them.
私たちはそのような者たちを助ける必要があります。
In what way?
だけどどうやって助けるんですか?
Well, they're struggling with trusting the Lord.
彼らはこの、神様に信頼を置くっていうことが欠けているのは、その面では助けることができます。
So, our help is not to get them to trust us.
で、私たちの役目はその人たちが私たちに信頼を置く。そのために助けるではありませんよね。
But rather help them in whatever way would point them to trust in the Lord.
私たちの役目っていうのは彼らを私たちのところに連れてくるではなくて、私たちの役目は彼らを神様を信頼するように導いていくってことです。
So we're to encourage the idle people, the faint-hearted, the weak.
私たちは気ままなものを戒め、小心なものを励まし、また弱いものを助けるようにと言われてます。
And then at the end there of verse 14 he says, be patient with them all.
そして全ての人に対して寛容でありなさい。
That says it all right there, huh?
全部まとめてますよね。
Because it takes patience to encourage someone.
で、寛容でありなさいっていうのは英語ではペーシェント、寛容もしくは英語では忍耐強く接しなさいと英語で訳されています。
And especially takes patience and love when you encourage the same person 20, 30, 40, 50 times.
何度も何度も10回、20回、30回同じことを常に言わないといけないって本当に忍耐強くある必要がありますよね。しかし私たちはそのように互いに接するようにと召されています。
then, the last section then of our relationship with one another is in verse 15.
次に互いに対してどのように接するのか14節だけではなく15節にも書いています。
Paul says, see that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
15節、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。
So we're not to repay evil for evil.
なので私たちは誰も悪をもって悪に報いないように気をつけなければなりません。
Which means that we're not supposed to try to get retaliation.
つまり私たちは仕返しをしようとしてはならないってことです。
Or revenge.
復讐をしてはならないってことです。That's not the way that Jesus lived. イエス様はそのように生きていませんよね。
And that's not the way he desires us to live.
そしてイエス様は同じようにそのことを願っておられません、私たちのうちで。
But it actually goes further than that.
それだけではないんですね。
Because Paul says that we're to seek to do good to everyone.
仕返しをしないように、それだけではなく、すべての人に対していつも善を行うよう努めなさいと書いてますよね。
So let me give you an example now of what this means.
どういう意味かっていうのを簡単に説明します。
All right. Now, let's just say, for example, and only for example, that Nate walks up here.
例えば、ネイトさんが僕のところに前に来たとしましょう。
And he walks up and just punches me in the face.
突然、ネイトさんが僕の顔にパンチをしたとしましょう。
Only an example.
あ、例えですよ。ネイトさんはそんなこと絶対しませんよ。
Because I probably wouldn't get up.
ネイトさんに殴られたら十分立ち上がれないよ、もう
絶対。So let's say I actually got up.A miracle happened and I actually could stand up after that. Oh man.
例えばネトさんが僕のところ行って僕の顔を殴ってそして奇跡的に僕が立ち上がることができたならば
I have three choices.
その時に3つの選択肢が私に与えられています。
I can do my best and pop him back. Retaliation.
自分の
Wind it up and pop.
ゴムのゴムの身みたいな感じじゃないですか。あのアンパンチって言ってですね、仕返しをすることはできるんですよ。
Like Popeye, you know.
はい、アンパンマンだった。
あ、アンパンマンか。Okay, okay. So I could retaliate and punch back.
そのようにですね、選択肢の一つとして仕返しをすることができます。
That's not very Christian.
もちろんだけど、それはクリス神様が喜ぶことではないですよね。クリスチャンらしくありませんよね。
I could hold back my hand and keep from punching.
二つ目選択肢が、殴ることをやらない、この手を収める。
Control myself. It's alright, man.
自制心を持つ。
It's
alright. 大丈夫だよ、気にしてないからって自制心を持つ。
You can walk away now before I kill you. It's okay. Right?
君の顔を殴る前に早くこの場所から去ってみたいな感じですね。とにかくこの自分自身で殴りたい思いを自制する憐れむってことですね。
Is that the Christian thing to do?
それがクリスチャンのやり方でしょうか。
Turn the other cheek, right?
Okay. なるほどね。
Hey, try this side, you know. But
その言い方逆に。
But you know, we sometimes think, well, I didn't do anything, so I did good.
で、あのネイトさんの答えが右殴らせてくれたんだったら左もくれよって思うかもしれないんですか。まあだけど私たちどうでしょうか。殴り返さなかっただけ、仕返しをしなかったからよかった、自制心を持てた、これでいいんだって、そこで終わってしまうこと正直ありますよね。
All right. Now, what Paul's saying though is goes beyond that.
しかし、パウロが言ってるそれ以上のことをしなさいと述べています。
All right. Now, I'm gonna bring Nate back in my imagination. He pops me in the face.
で、もう一度ネイトさんをこの私たちのイマジネーションの中で持ちさせてもらいますが、
You know, I somehow get up.
ネイトさんが僕を殴って奇跡的に僕が立ち上がりました。
I don't punch back.
そして私は選択肢としてこの殴り返しません。
I control myself.
自制心を持って仕返しはしません。
And then I say, oh man, it's been a long day, huh? Let me buy you some ice cream.
ネットさん、今日一日長かったね、いろいろあったんだね。アイスクリームおごってあげるよって言います。
Doing good.
ネトさんに善を行おうと努めるんですね。
When someone does evil to us, the Bible says, turn back and give them good.
誰かがあなたに対して悪を持ってあなたに接したならば悪に報いないようにしなさい。そしてその人に善を行いなさいと言ってるんですね。
Romans 12:21 puts it this way: Don't be overcome by evil, but overcome evil with good.
ローマ12章の21節。悪に負けてはいけません。むしろ善を持って悪に打ち勝ちなさい。
Yes. That means when you have that coworker that drives you crazy and you're just barely controlling yourself.
なので職場でこいつやってらんねえ、我慢我慢っていう人がいたならば、
Think of something kind to do for them.
その人のために何か優しいこと、善を行ってください。
They'll be so confused.
そうすると相手は少し、困惑したりします。
And God will be pleased.
すると神様は喜びます。
Oh my. Oh, it was a little spider. Little spider, yeah. Yeah. Nah, it wasn't too bad. It's over here somewhere, so we're right. All right, awesome. That was a good segue. Now we're going to move into to, looking at our relationships with the Lord, okay?
その後に、人の関係について見ていきます。
大丈夫? It's in the window somewhere, so.
大丈夫だよ。だからさ、これでプシ
ッ。 Okay, verse 16.
16節。はい。
ね、hold on a second. Let me find my spot now. Okay. Oh my goodness. Let's just read verse 16, 17, and 18.
読むの?
Yeah, I'll read in English.
はい。
You read Japanese.
はい。
Okay. Rejoice always. Pray without ceasing.Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
はい、ここからは主との関係についての勧めですね。16節、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
Now, the first one he says there in verse 16, he says, rejoice always.
まずはじめに、いつも喜んでいなさい。
Always means always.
いつもってことは、常にいつもです。
I don't rejoice always.
正直に言います。私はいつもは喜んではいません。
But the Lord wants me to.
しかし神様は私たちがいつも喜ぶことを望んでおられるんですね。
Philippians 4:4 says, oh, there it is. Rejoice in the Lord always, and again I will say rejoice.
フィリピ4章の4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。
If you think about it,
考えてみると、
We all have the power to overcome sadness and depression in our lives.
私たちの人生生活の中で悲しみであったり落ち込む落胆に対して私たちはこの打ち勝つ力っていうのが与えられています。
It's called rejoicing in the Lord.
それは主にあっていつも喜ぶことなんです。
And so if I'm living my life complaining and complaining about what God's not giving me,
もし私たちの生活の中で神様が与えていないことに関してばっかり不平不満を言っているならば、
It's only natural that I'll become depressed.
そうしてしまうと私たちは、落ち込みやすくなっていきます。
And very frustrated.
そしてイライラしやすくなります。
But the Lord says, rejoice always.
だけど、神様はいつも喜んでいなさいと言ってますよね。And there's always something good that we can rejoice about that the Lord has done. ということは、つまり主がなしてくださったことに関して私たちは常に何か喜びを、喜べることがあるってことなんですね。
So we can control our minds and teach ourselves to rejoice, see the good things and rejoice.
なので私たちの考えであったり思考、思いっていうのをちゃんとコントロールする、ちゃんと、この考え、正しいことに考えを置く必要があるんですね。
The difficulties might get a little bit lighter.
そうすることによって主に、思いを考え置くことによってこの重荷っていうのが少し軽くなるかと思います。
And I think people wanna be around us.
そうするときっと人々はあなたの周りにいたいと思います。
Now the second thing he says then is pray without ceasing.
次に17節見てください。絶えず祈りなさい。
Pray without ceasing.
絶えず祈りなさい。
The idea being pray regularly and frequently.
ということは常に、普段から祈りを捧げなさいってことです。
Now some people are like the total smartphone messaging masters.
ある人々は、ある人々は 携帯のメッセージに速攻返信ができる人たちっていうのは存在します。ちなみにそれは僕ではありません。
Because I'm so bad at typing that now I just talk into it and let it type itself because I make so many mistakes and get so frustrated.
僕は携帯で打つのがすごく苦手なので、最近はもう言葉で話して、そしてその携帯が打ってくれるようにしてくれてます。
But some people are just amazing. They can be carrying on conversations and just split seconds between things they're writing and then going to the next thing.
話してて携帯こんなってこと？
うん、I know they can be like doing something and then okay, I got like 10 seconds and so write something to somebody and then move into something else.
何かをしながら、そして5秒とか10秒間時間があると思ったらパッて携帯でテキストをする人たちがいます。
And they can have all these different conversations going that are still continuing all day long.
携帯で。
うん。
で、携帯でこのある事柄についても。一日中こうやって話をし続けることができる人たちもいます。
I'm too slow.
自分はとにかくこういうことができないんですね。遅いんですよ。
I can't think that fast anyway, so.
それもそれをずっとパッパッパッって僕はできません。
But if you think about it, that's actually a good description of prayer life.
まあそれを祈りに考えると分かりやすいかなと思います。
Because、
そのような祈り方を持っていればいいかな。
Taking those spare moments where I have nothing else taking my attention.And talking to the Lord.
その携帯をずっといじっている人っていうのは空いた時間にすぐに携帯を触るんですね。そんな感じで私たちも祈りに関して空いた時間があるならば、その空いた時間にすぐに祈りをするっていうその習慣をつけるのがいいのかなと思います。
That's the idea behind pray without ceasing.
常に祈る、絶えず祈るっていうのはそのようなことを述べているのかなと僕は思います。
All right. Then he says, give thanks in all circumstances.
そして次に、すべてのことについて感謝しなさい。
No matter what happens, give thanks.
何があろうとも感謝しなさい。
There's always something to be thankful for.
何か感謝を捧げることっていうのは必ずあります。
It's like if you think about it, okay.God, thank you for saving my life. I'm alive, right?
考えてみると、神様私の命を救ってくれて本当にありがとうございます。自分には今命がありますって言ったり。
But what if something happens and I die?
しかしその中で何かが起きて私が死んだならば。
God, thank you. I'm finally in heaven. You know.
神様やっと今あなたと共にいることができますと、また感謝を捧げることができます。
There's always something that God has done or God is doing that we can be thankful for.
神様がなしてくださったこと、神様が今なしてくださっていることに関して私たちは感謝を捧げることができます。
If we just open our eyes up.
私たちが目を開き、上を見上げるならば、それを見出すことができます。
Did I already miss it? Okay, there we go.Romans 8:28 says, We know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose.
ローマ8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
So, rejoice always.
なのでいつも喜んでいなさい。
Pray without ceasing.
絶えず祈りなさい。
Give thanks in all circumstances.
すべてのことについて感謝しなさい。
And then at the end of verse 18, Paul says, For this is the will of God in Christ Jesus for you.
18節の後半、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
Now I thought we already learned what the will of God is for us.
神様の御心は何なのかということに関して以前学んだと思います。
Wasn't that in chapter 4?
4章で学んだと思いますが、
I mean, chapter 4, it said in verse 3, this is the will of God, your sanctification.
4章の3節で、神の御心はあなた方が清くなることです。
Yeah.
と書いてますよね。そうですね。
Well, remember, sanctification is being made holy, right?
清くなるというのは、清められていくってことですよね。ということは、つまり清くなるためにはこの聖霊様が私たちのうちで働かれる必要がありますよね。
Part of that sanctification process is our learning how to rejoice and pray and give thanks.
そして清くなる、このプロセスの中で私たちはいつも喜んでいて祈り、そして感謝を捧げるということが必要となっていきます。
Alright, let's keep going. Verse 19, he says, Do not quench the spirit.
19節で、御霊を消してはなりません。
Do not quench the spirit.
御霊を消してはならない。
How do we quench the spirit?
私たちはどのようにして御霊を消すことはできますか?
Well, I thought about that for a little while.
そのことを少し考えてみました。
Man, I don't know.
わからん。
But when you think about quenching something, you're thinking about quenching fire, right?
じゃあ消すって 考えると火を消すってことを頭に浮かべるかと思います。
And so if I'm going to take and I want, there's a, let's say there's a little fire here, and I don't want that fire.
例えば私の目の前に火があって、この火を消したくないんですね。
I'm going to take water and pow, quench it.
火を消したくないのに。
I don't want the fire.
I don't want the fire.、Yeah. 目の前に火があって、しかしこの火が欲しくないと思ったら私は水を持ってきて、この火に水をかけます。
All right. Now let me rephrase it a little bit.
違う言い方をします。
Okay. Hopefully this works. I have a little fire here.
目の前にね。はい、目の前に火があります。
Okay. It's getting late.
遅くなってきます、時間が。
I don't agree with this fire being here right now.
私の目の前にこの火があることを私は agree.私は良いとは思いません。
The fire, though, wants to be here.
しかし、
burning nice. It wants
火は燃え続けていて、この火は燃えたいと火は望んでいるわけですよ。
But I don't want it to be here, so I'm going to take care of it.、
しかし、この火をそのままにしてほしい。そのままにしてはならないと僕は思うので、なんとかしてこれを取り扱おうとします。
So I take the water and I...Put it out.
なので私は水を持ってきてその火に水をかけます。そしてその火を消します。
I quench the fire.
すると火を消します。
Now,
消したことになりますよね。
Let's say we have the Holy Spirit.
では次に聖霊がいます。
And the Holy Spirit says, Dan, I want you to go this direction.
聖霊様がダンさんに、ダンさん、あの方向に、進んでほしいと神様が言ったとしましょう。
And Dan says,I don't like that fire.
いや、聖霊さん、私はその導き、その火は好まないんだよと言います。
I don't really agree with the direction that fire is going.
その火が導いているところへ私は、同意しないんだ。
I don't agree with the direction the spirit is going.
聖霊が私を導こうとしている場所に私はどうしても同意できないんだよ。
So I'm just gonna take this water and psh, I'm not gonna listen.
なので、その火に水をかけて御霊を消して聞かないってことをします。
That would be quenching the spirit.
それを御霊を消すってことですね。
The idea is resisting the will of the Holy Spirit.
ということはつまり聖霊の御霊の声を拒むってことです。
You know, the Holy Spirit says, I got an awesome place to take you.
聖霊様があなたを素晴らしい場所へ連れて行くと語ったとしましょう。
And I say, oh, I'm not going there. Pshh!You know?
そんなとこ行かんよ絶対。
That's quenching the spirit.
って言うと御霊を消すってことになります。
There's also another way that we see people quench the spirit as well.
また違う方面で、御霊を消すっていうことを人々はしてしまっています。
When someone begins to become very excited because, oh man, the Holy Spirit showed me this, and I'm gonna move forward following the Holy Spirit.
聖霊様があのことをこのことを示してくださったと、人々ある人は喜びます。
We say, I think you're crazy, man.
それを聞いた他の人はそれちょっとおかしいんじゃない。
Sounds like the stupidest idea I've ever heard.
それ本当バカげてるよと、他の人は言ってきます。
And when we discourage someone who's trying to walk by faith, we quench the spirit in their life.
信仰を持って人が、信仰の一歩を踏み出そうとしてそれを軽視したりいらんこと言うのはそれも御霊を消すってことになります。
All right, verse 20 then he says, do not despise prophecies.
そして次に予言をないがしろにしてはいけません。
Don't despise prophecies.
予言をないがしろにしてはいけません。
In other words, be open to the Holy Spirit's voice.
ということはつまり聖霊が聖霊の声にオープンになっている必要があるってことです。
WhetherThe Holy Spirit be speaking through the Bible?
聖霊様は聖書を通して語っていることであったり
Or through another person.
もしくは人を通して語っていることであったり
it's being open to whatever the Holy Spirit desires to say.
聖霊が話そうとしている、示そうとしていることにオープンであることなんですね。
But we're not to take everything that everybody says and say, well, it must be the Holy Spirit.
しかし、周りが言っているすべての人があなたに対して言っていることをすべて聞き入れてそれが聖霊が語っているというふうに捉えてはなりません。
Because in verse 21 he says, test everything. And hold fast to what is good.
21節で、しかし、すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさいとあります。
So when someone speaks a prophecy or just applies God's word to your life,
つまり、例えば誰かがあなたに対して予言をしたりとか、あることをあなたに言ってきたりとかする中で、
test it.
それを私たちは試す必要があります。
Is that in line with God's heart?
それは神様に御心にかなっているのか。それは私を神様の身元へと引き寄せるのか。
You know, and we test to make sure that what we're taking in is truly of the Holy Spirit.
私たちが耳にしていること、私たちは聞いたことが、それが神様からのものなのかどうなのかと私たちは試し、またそれを見分ける必要があります。
Then he says, hold fast to what is good.
本当に良いものを固く守りなさいとあります。
The idea of clinging to something, holding on tight.
ということはつまり、それにしがみつくってことですね。
Just like I cling to my wallet when I'm walking through certain airports.
例えばある特定な空港に行くとき、私は必ずこの財布をしっかりと持ちます。
Hold on to it and don't let it go.
しっかり持ってそれが自分の手元から離れないようにします。
But what about stuff that's not good?
では良いものではないものはどうでしょうか。
Well, he says, abstain from every form of evil.
22節で、悪はどんな悪でも避けなさい。
Stay away from evil in general.
ということはつまりどんな悪からでも悪でも避けなさいってことですね。
Not just don't do it, but just stay away from it.
それをやらないっていうことだけではなくて、そのものから離れなさいってことなんです。
If you need to stay away from a place or a thing, stay away from it if it's associated with something that is not of the Lord.
神様が喜ばない、もの、それが場所であるならば、何らかのものであるならば、そこから、離れる必要があるんですね。
Now, there's a lot of gray zone, of course, with staying away from things that are, have the form of evil, right?
で悪に関してグレーゾーンっていうのはいろいろあるかと思います。
But just simply the idea is simply if the Holy Spirit says this is not good, then just stay away.
なので、人それぞれとか思うんですが、しかし分かることは、聖霊様があなたにこれからは離れなさい、これを避けなさいっていうならば、その聖霊の御声に引き従ってそのものから離れてください。
All right. So now that brings us to the last section of the letter.
最後の部分に入っていきます。
We've gone through, we've looked at our relationships.
関係について。
Mm-hmm. And now Paul finishes with a blessing and a greeting.
最初、前半部分は、関係性について3つの部分を見てきました。そして最後の方は最後の挨拶となっていきます。
And so, verse 23 and 24, he says, Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, he will surely do it. 23 and 24.
はい、平和の神ご自身があなた方は全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。
So when it comes down to this work of being sanctified or being purified by the Holy Spirit,
聖霊によって清められていくことに関して、
well, the Lord is the one who's going to do that work.
その働きをしてくださるのが主なんですね。主が私たちを清く聖なるものとしてくれます。
He's going to sanctify you completely.
主が私たち、あなた方を全く聖なるものとしてくださいます。
Keep us blameless.
そして私たちが責められるところのないようにしてくださいます。
Paul reminds us that he is faithful, he's going to do it.
神様は忠実なお方だから、それを必ずなしてくださるってことをパウロは述べています。
But remember that it involves us though cooperating with them in that work.
しかし、その聖なる、この清くなるために、私たちその働きに私たち自身も参加するっていう必要があります。協力する必要があります。
Verse 25, Paul says, pray for us.
25節で、 Verse 25、パウロは兄弟たち、私たちのためにも祈ってくださいと言ってます。
Remember how much he talked about praying for the Thessalonians throughout this whole letter?
パウロはテサロニキの の人々のために祈っているということを何度も伝えました。
Now he says very strongly, we need your prayers.
次にここでパウロは、どうか私たちのためにも祈ってくださいと述べています。
Then he says in 26, greet all the brothers with a holy kiss.
26節で全ての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。これは、文化的なことですね、はい、
A hearty handshake or...
アメリカだとこの、あの強く握手するとかですね。
I haven't figured out the Japanese way yet.
日本は熱い挨拶って握手握手やる、
それか
深い絆の
greet everyone looking them in the eye.
挨拶をするとき目を見る深い挨拶か、これは
not like, hi,
あそうか、だから日本の人ってあんまり目見ないよね。だからそれちゃんとした挨拶のときに目を見なさい。だけどそれも深い感じでもないよね。やっぱ握手かな日本。
So we don't know how to apply this one in Japan yet. We're working on it.
沖縄はもう黒砂糖じゃん。
そっか、沖縄は you greet someone with something. Hey, hi, come here, come here. No, here you go.
そうだね、
カメ
カメでもう深い挨拶だよ。そうそうそう。
But the idea being to greet one another in a warm way.
でここで言っていることは温かく挨拶を互いに交わしなさいということを述べているんですね。
Now, verse 27, then Paul says something that kind of stands out to me as strange.
27節で自分的にすごく目が止まるところなんですが、少し興味深いです。
He says, I put you under oath before the Lord to have this letter read to all the brothers.
この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。
Why the strong words?
なぜここでそのように強い言葉を持って話しているんでしょうか。
Well, I could go into a couple different reasons, but I'll just say one.
いろんな深いことを言えますが、一つだけ言います。
This letter is extremely important for their spiritual growth.
この手紙は、その人々が霊的に成長するためにすごく大切な手紙なんですね。
Paul wanted everyone to hear it.
なのでパウロはこのことを全ての兄弟たちに聞いてほしい、聞く必要があるということを思っているんですね。
All right, and then Paul ends the letter by saying, "The grace of our Lord Jesus Christ be with you."
私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。
So there we are, 1 Thessalonians.
第一テサロニケ。
Practical encouragements for preparing for Jesus' return we saw tonight.
イエス・キリストが戻ってくる前に私たちは実際にどのように生きていくのか生活していくのかってことがここに書かれています。
Encouragement in our relationships with our leaders.
まずはじめに霊的リーダーとの関係においての進めが一つ目書かれてましたね。
Encouragements in our relationships with one another.
二つ目に互いの関係に対しての進めがありました。
And then encouragements in our personal relationships with the Lord, our personal lives.
3つ目の進め、主との関係においての進めが書かれていました。
And remember, we saw at the end of this passage that God is the faithful one. He's the one that's going to do the work in you.
そして最後書かれてたように、神様がその御業、その働きを主ご自身が忠実になしてくださるということが書かれていました。
But we're called to cooperate with him as he works.
しかし神様が私たちのうちで働いてくださる中で私たちはそれに参加する、それを拒むんじゃなくてそれに参加していく必要があります。
Well, how can I cooperate?
ではどのように参加していくんでしょうか。
Well, we just saw a lot of practical examples of how to cooperate.
実際にどのように参加していくのか、どのように適応していくのかということを見ていきましたね。
With a passage like this,
このような箇所は
the application for the passage is simply what did the Holy Spirit point out to you today.
適応することっていうのは本当にシンプルに聖霊様があなたに何を語ったのか、そのことを思い巡らしたらすごく分かりやすいかなと思います。
I have a feeling that whatever the Holy Spirit made stand out,
聖霊様があなたに特定なことを思い巡らしたら、あなたに、特にこのことに関してこの考えさせられたら思いを与えてくれたと思います。
That's something that he desires to do aHe wants to do a work in that area in your life.
その事柄をあなたの生活の中で、あなたの人生の中で聖霊様が働きかけたいと望んでいるってことなんですね。
And so whatever stood out, if anything stood out,
なのでこの箇所で目が止まる、心が止まる、思いがここに行くっていうのがあるならば、
the best way to respond,
それのベストな応答っていうのが
is to write it down and then keep it in your prayers. Lord, how can I follow this in my life?
それをノートやメモに書き記すってことですね。その中で神様あなたはこの事柄に関して私に思いを与えたり、この事柄に関してあなたは語ってくださいましたが、この事柄どのように進めていけばいいんでしょうか、どのように変わっていけばいいんでしょうかと、いろいろ神様に祈っていく必要があります。
And then cooperate as he leads you.
そして神様が導くまま、その導きに、あなた自身が参加していく必要があります。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for this whole, this whole time that we've been able to study this book, Lord.
神様、この箇所を学ぶ時を与えてくださり感謝します。
There are so many important and encouraging truths in 1 Thessalonians. We thank you for sharing them with us.
第一セサロニキにはいろんな真理であったり、また励ましの言葉がたくさんあります。本当に感謝します。
We do pray, Lord, that you would lead us just in our personal lives, Lord, as we've read today.
今晩学んだ箇所主、あなたが私たちの個人的なことをすべてご存知です。
And Lord, that you would continue to speak to our hearts, Lord, and what you desire to do in us in these certain areas that you've pointed out to us.
主、あなたが私たち各自各自に個人個人に示してくださった、その事柄、その思いに対して、主、あなたが引き続き働きかけてください。
We want to be obedient to you. We want to follow after you.
主、あなたが導いてくださっていることに、私たちは、主、あなたの御声に従い、そしてあなたについていきたいです。
Because we know that you're faithful and that you're going to finish your work in us.
あなたは忠実なお方です。そしてあなたの働き、私たちのうちで完成させてくださいます。
So continue to lead us by your spirit, Lord.
主よ、どうか引き続き聖霊によって私たちを導き、あなたの御業を完成させてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。